のミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
今日はまーちゃん、
はい、
三木金物資料館にやってまいりました。
はい、
三木といえば金物の町です。
はい、
金物のことについて今日はいろいろと教えてもらうじゃないかと、ということでございます。
はい、
まあ、早速ですけど行ってみましょうか。
はい、
金物資料館の中に入ってまいりました。
はい、
はい、今日お会いてくださるのはもう館長自ら、はい、お会いてくださるということでご紹介したいと思います。稲本義行館長です。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、
館長、やっぱこう三木といえば金物の町でございます。この金物の町にこの金物資料館というのがあるということで、この、まあ、金物資料館なんですけれども、大体この館自体はどういうようなことを教えてくれるというか、うん、あのまあ、目的といいますか、そういうのは何なんでしょうか。
やはりあの三木の伝統的な工芸品である大工道具ですね、はい、これをあのやっぱりあの一般的に知っていただくということが、うん、あの主な目的ですね。
なるほど。あのよく聞きますのはね、伝統工芸品ということで5品目が指定をされておりますけれども、はい、その5品目というのは何でしょうか。
のこぎり、のみ、かんな、こがたな、こての5品目になっております。
はいはい、この5品目なんですけれども、まあ、そもそもこの伝統工芸品というふうに指定をされるんですかね。
そうですね、国の方からそのように指定をされるわけです。
はいはい、
ずっとですね、遡ってね、
はい、
100年200年と、ずっとあの受け継がれてきたというようなものが、はい、あの伝統工芸品になるわけです。うんうん、でそれを証明するために、まあ、それぞれあの弟子と師匠さんの関係をずっと系図に表してしないといけないわけですね。
はいはいはいはい、
三木ではその5品目が見事にあの系図を作ることができたということです。
系図がありますわ。
はいはいはい、
この金物資料館の中にもそれぞれの品目についての系図があるということで、うん、本当に昔から、これが使われてたんだなと、ね、作られてきたんだなということが
受け継がれて来られたってことですよね。
わかりますね。
うん、
で正面入ってね、
はいはい、
ひときわ目立つというか、
そうそう、なんか、ね、今5つ聞きましたけれども、うんうん、やっぱりこれが気になるかな
ね。え、のこぎりですよ。
はい、
大きなのこぎりが、
いやそんなにでかかったかな。
強いよ、本当に本当に
板のような、
はいはい、
大きなプレートのようなノコギリがありますけど、そうですね、
はい、このノコギリの歴史なんていうのもここで学べそうですか。
そうですね、はい、あの特にあのノコギリが、うん、あの有名ですね。
はいはい、ノコギリってもともと日本で、うん、あのなんていうのかな、こう生産されたというか、発明されて、着るようになったとか、そういうものなんですか、うん、道具なんですか。
まあ、大陸の影響はやっぱり大きいと思いますけどね。
はいはい、
あの一番古いので残っているものといえば、あの法隆寺を建てた時に、
はい、
のノコギリが残っているというのは聞いたことありますけれどもね。
はいはい、
あのノコギリというのはもう日本人が作ったノコギリというのは非常に小さいものだったんですが、
うんうんうん、
このオガというのが中国から入ってきてから大きなノコになりましたね。
はいはい、
オガ、
オガ、
はい、大きなノコと書いてオガと言います。
なるほどなるほど。
これからオガクズっていう言葉ができたんですね。
ああ、そうなんだね。
なんかここにこう絵がありますね。
はい、
どんな様子、
その絵の前なんですけど、
はい、
これもオガって書いてますね。
はい、
で、竹が一本、
はい、
ちょっと長め、
はい、
1メートル50センチぐらいでしょうか、82メートルぐらいかな、
2メートル近くありますね、2
メートル近くありますね、はい、でその2メートル近くあるのに、横に木を渡して、うん、そしてまた、ノコギリらしきものがつけられていて、うん、刃がつけられていて、うん、そして、木を切っているような様子になってるんですけども、はいはい、これもノコギリですね。
そうですね、これが、はい、あのいわゆる中国から伝わってきた、はい、本当の尾賀なんです。
あ、はい、
これが尾賀なんですね、
はいはい、
で日本人はこれを使うのがどうも使いにくかったみたいで、うんうん、もう曲がらなく薄くこう切れればそれでいいということで、はい、幅を広くしておけば、はい、ちょっとでも曲がったらもう引けなくなりますからね、
はいはい、
それでこういうような今ここに展示してあるような形に変えてしまったみたいですね、
は
い、まあ、その間ほんまに100年もかかってないぐらいですね。
はいはいはいはい、
なるほどね。
それでもでかいなんて私は感じてしまうんですけどね。
そしてこの展示されているところに絵があるんですけども、
はい、
富岳
36景ですね、葛飾北斎の絵ですね、
はいはい、その富岳36景に実は、板を製材してるんですかね、これは。
はい、そうですね、はい、
その絵があったっちゅうねんからね。
多分日本国中でこういうような光景があったんだろうと思います。葛飾北斎が富士山を描くのに持ち込んできた、
は
い、いわゆる借景なんだろうと思いますね。
大
きな木材斜めに立てかけて、
そうですね、
その上に登ってですよね、
人が登って、そしてこうノコギリを引いてるわけだ。ね、
大変な作業
この、絵にあるノコギリがこの上にあるものになるんですか。
はい、あ、そちらの方で、
あ、
はい、
あ、そうですね、
はいはい、
手の絵のついてる部分、ね、
はい、なるほどなるほど、はい、絵がですね、まあ、片方にあるものと、うん、それから今正面で見させていただいているのが両方にあるものというというのがあるんですけども、
まあ日本人はどちらかいうとこの一人引きの片方にあるのが好きですね、
はいはいはいはい、
大陸の方から伝わってきたものはわりかし両引きが多いんですけど、
形は最初はこれだったんだけどもこう変わっていった、これは日本人がこう使いやすいように言うということですか。
そうでしょうね。
あ、なるほどね、だいぶコンパクトですよね、大きいとは言うものの、
そう、
はいはい、
そうですよね、
はい、一人で使えるっていうものになってますね、
はい、
へ、大きな丸太を製材するんですね、板を作るんですよね、これで。
そうですね、
はい、
製材をして板を取ったり、または柱を四角にしたりとかいうような仕事ですね。だから1400年頃、室町時代の初め頃に日本にやってきましたからね、
はいはいはい、
ですからそれから後の建物の柱が四角いんですね。
ああ、なるほど、
うん、それまでの建物の柱はだいたい丸太のままなんです、皮をむいたままですね、
はいはいはいはい、
だからそこら辺を見ていただいたら、ああ、これがだいたい室町時代かそれ以前かというのが分かるんじゃないかなと思ったりもしますね。
こういったこう古いノコギリなんですけども、うんうん、まあ、どうやって収集されたら、言葉はあれですけど、はい、
ほとんどが寄贈していただいたものです、
はいはい
はい、まあ、もう仕事をそれで終わるからとかいう形でね、うんうんうん、ここへ寄贈していただくというのが結構多いですね、はい、
はい、そっかそっか。このノコギリが発展したのはどうしてなんですか。
三木は1780年ぐらいから、
はい、
約50年間、
はい、
江戸にこのノコギリ、つまり尾賀ですね、はい、前引き尾賀というのを売り続けてますね。でそれで結構、まあ、いい商売をしていたみたいです。ですからそれがやっぱり技術の改革というんですかね、はい、それにも進みにも持っていって、まあ、そういうような形になっていったんじゃないかなと。だからノコギリを中心に広がってきて、それが次第に神奈屋の宮というようなところへ広がっていったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
なるほど。こちら側にこうね、きびそを返していただきますと、はい、そうするといっぱいこう 展示品が、
はい、他にもいろんな道具
展示されていて、そうですね、うん、でその中にもこうノコギリの歴史というか、今こう我々が一般的に使っているようなノコギリとかもありますね。
そうですね、そこまで幅が広くないっていうんです
か。そうですね、うん、はい、館長、僕たちね今見てきたのはずっとこう片刃のノコギリをね、はいはい、見てきたんですけども、はい、ここでこう登場してくるのが両刃のノコギリが出てきましたですね。はい、でこの両刃のノコギリ、特徴としては、うん、片方の方は目がちょっとこう荒いというか、うん、大きいんですよね、はい、でもう一つの方は細かいというふうになってますけども、ね、はい、これは何か違いがあるんですか。
あ、あの細かい方はね、うん、あの横引きといって、あの木材を横に切っていくため、はい、でこの目の大きいのは縦引きといって、木材の目に合わせてこう切っていくものなんですよね。で本当はもともとはこれが2丁のノコギリになっていたのが、はいはい、それをまあ一つに合わせることによって、はい、わりかしあの使いやすくなったと、はい、まあ、あの切るのにパッと返せば違う切り方ができるわけですから、
あ、はいはい、
まあ、いわゆるあの今風に言えばアイデア商品やったんでしょうね。
なるほど、はいはいはい、
古い文献ではあのかなり明治の初め頃のあの万博にね、はい、万博にねこれがあの出品されているらしいです。でこれはひょっとしたら三木のもの、三木が初めて作ったんじゃないかって、あの歴史に詳しい人が調べてくださったんですけどね、はい、どうやらそれは違うかったみたいで残念だったんですけどね。はい、それでもまあこういうのを次第に作るようになってきましたね。
は
い、
中学校の時に、はい、あの大工道具をね、
うんうん、
セットを買って、はい、であの使ってましたけども、その時のノコギリこれでしたね。両刃ノコでしたね。
あの昔の技術ですかね、はいはい、それで作ってましたね、はい、
たくさんのノコギリ、いろんな種類のノコギリが、
そういろんな形がね、外国のものもちょっと展示されてますけど、
ありますね、
は
あ、こんな古い時代の絵にもやっぱりその道具の歴史といいますか、ね、金物の歴史があるんですね。
これはあの1300年代ですから、はい、先ほど言いましたあの、うん、オガが登場してない時代ですので、ね、
はいはいはいはい、
ですから木材を縦に切るときは私無理やり打ち割ってたんですね、はいはい、だから打ち割り製材というのをやってた。
鎌倉時代の話ですよ。
そうですね、これ1300年代、まあ、鎌倉の終わり頃ですけどね、うん、はい、うん、
でこの時代ってこう皆さん座ってるんですね。
そうですね、昔の大工さんはみんな座って仕事をしようってですね、はいはい、今の大工さんに言ったらそんなことしようとは怒られるって言われてますけどね。
、はい、確かに、
はい、もうどの絵を見ても作業されてる大工さんは座っとってです。
お、はい、そうですね、はい、みんな
それだけこう時間がかかるからなのか、あの人工さんの数が多いですよね。
それがねめちゃくちゃ多いです。
はい、
もうそんな今の時代には考えられないような数ですね。
他にもいっぱい道具あるんですけどね。
そうやね、
ノコギリだけでもこんなに、ね、そうそう、いろんなお話を聞けて、
はい、はい、まあ他にねまた日を改めてね、
そうですね、
ノコギリ以外のこともね、うん、教えていただこうかなとい
ろいろ
伺いたいですね、いうふうに思いますけどもね、
うん、
はい、今日はあのノコギリを中心に、はい、金物資料館で稲本館長に教えていただきました。稲本館長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。またお越しください。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市立金物資料館を訪ねました。冒頭に村の鍛冶屋が聞こえていましたが、お気づきでしたか。資料館入り口手前には村の鍛冶屋の歌碑があり、その前を通ると村の鍛冶屋が流れます。中に入ると大工道具をはじめとしたさまざまな金物がずらりと展示してあります。金物を通して三木の歴史をたどってみてはいかがでしょうか。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。